今日は今、先ほどから少し激しい雨が降り始めましたけれども、先週の今頃はとても暑い、30度近くありました。で、その時に初めて、30度近く来た時に、今年もまた非常に暑い夏が来るのだろうなと、ここ数年非常に暑い夏が続いていて、そういうふうに思いました。で、我が家では最近引っ越したのですが、ちょうど西向きになりましたので、とてもなんか暑くなるんじゃないかなと予想していまして、今年から緑のカーペットを作ろうかというふうに思いになりまして、緑のカーペットというのはですね、例えば学校とか、学習所とか、そういうところで最近ちらほら見かけるのですが、壁とかですね、窓がある、よく日が当たるところに、こう夏になると育つようなつる草をですね、高くこう伸びているようなつる草をこう網に伸ばしてですね、で、それ、例えばパンガオとかですね、キウイとか、そういうつる草、で、ゴーヤっていうのを聞きましたけれども、そういうのを伸ばして、で、それがですね、ある都内にとっては、仕事、夕方の気温が違うんだというふうに聞きました。で、そういうのを考えて、で、それにさらに水をやってですね、で、それはこう夏、咲く草だと夏咲いてるんですが、朝ごとが夏咲く花だと、それが冬になるような枯れているので、そういうのを繰り返しに使うと、それでなくても冷房とかを非常に激しく使わなければいけない夏にですね、そういうのを少しでも、暑さをしのぐと同時に、これが少しでも何らかの、地球温暖化と言われている今、そういう、少しでも何かの力になるのではないかと思って、そういう始めようかなと思っています。それがうまく成功するかどうかはまだ分からないんですけれども、今お話したように、皆さんもその体の感覚で、この昔と違って、この何年か、この数年、地球が暖かくなっている、地球温暖化が進んでいるということに気づかれるのではないでしょうか。で、1ヶ月ぐらい、30日以上の真夏日というのがありますし、そういうことは昔はありませんでしたが、東京などではさらにビールとかの熱波とかであったら増しますけれども、それは一つはその換気症の問題というのが最近、もちろん言われて、久しぶりですが、そういう中で、キリスト教というものが、環境破壊というものの現状ではないかというふうに流されて批判されたことが実はあるんですね。特に20世紀後半にそういう告白がなされたことがあります。それによるとキリスト教の教えでは、自然というものは人間の下に置かれて神に置かれて人間が自然を欲しいままに利用することを正当化しているんですね。あるいはその自然は人間の文明の手段として生活を道具として利用していく、そういうことを裏付けているように思われることもあるといったような指摘がされています。確かにそういうことがないわけではないのかなというふうに思います。例えば、その聖書の冒頭に創造物語があります。創世記というところですが、そこには聖書、そこによれば聖書は人間を神によって作られたものでした。そういうふうに物語の中に表現することによって、人間が自らの命を生かされたりあるという研究者のことに捉えるということにも、そういう必要性を静かに示しているんじゃないかと思いますけれども、そこではさらに人間に備えられたものとして、自然環境が先に作られて、人間の創造を待っているというふうに、物語が、で、その想像の中では、人間と人間以外の人間の周りの自然環境が明らかに変付けにされています。創世記の一章というところです。それはその、神は人間だけを自分に似た形に想像した。そして、人間にはこの地球上でたくさんの子孫を増やして、そして、地上に満ち溢れて、地上を従わせようといったような、あるいはその与えられている、その植物、木やその たの自由にしていいといったようなそういうところが当然一生が書かれています。実際にそういうふうな考えによって、人間が神に惑わせるくらいの特別な存在であって、で他の生物を支配する資格を持つと考えられてきたというのは、間違いではないことでしょうし、でそれはそれを継承しているという部分で社会でも大きな違いはないのではないかという基本的には思いますが、でもこういった考え方が実は最近は非常に評判が悪いわけですね。で、自然に対する暴力的な支配というところまで行くようになったのだというような批判も、されます。先ほど言ったような批判は、例えば銀行ワイドといったような学者が、いるわけですが、確かに聖書が人間中心的な思想であるということは、そこの聖書の創造物語の中に、特に創世記一章の中にそういう考え方があるということは、そういう批判には、耳を傾けるべきところがあると思います。で、例えば人権という考え方もあります。もうそういうふうに人権というものを説明するのは、例えば動物であるとか植物にも権利、同等の権利なんてしかるべきではない、ね、そういったこともよく言われます。で、そういった批判とともに、一つのそれに対抗するものとして、特にキリスト教に対抗するものとして、自然と共に生きていく、自然と共生といいますが、そういうことを言う高らかに至っている東洋思想といったのに、光を当てる、そういったような主張もあります。わかりやすく言うと、例えば私たち日本もそういうものを持っていると言われるのですが、アニミズムといったようなもの、例えば宮崎駿のスタジオジブリのアニメのような、そういう世界がたくさん描かれていますが、人間と自然が共通して、トマトのその、そういったような世界が描かれていますが、自然を神聖視したり、あるいはその自然のものを神格化するというような考え方は常にそういう、日本の中ではあるし、今でもある。しかしだからですね、それによって、そういう考え方によって、自然を非常にこう愛しめれる、慈しむ、そういったような考え方があるからといって、必ずしもその日本がですね、経済成長の優等生である日本が、その世の中の環境破壊も、キリスト教の文明社会と同じように、してきたということは否定できないところもまたあるし、そう考えると、おそらくそういった日本人の自然観は感覚的なものは非常にこう訴えかけるものがあるけれども、そういうものが、それに対して、自然に対して、対象化して、それが責任、自分たちの責任を持っているんだというところまで至ってないのではないか、そういうふうにも思うんですね。そういうところは少し残念だというふうに思うんですけれども、でそういった批判には慎重に耳を傾け、もうやはりキリスト教的にもし考えるならば、キリスト教的に考えるならば、で、誤解を恐れずに言うと、私はそれでもやはりあくまでもう人間中心ということでいいのではないかというふうにも思うんです。確かにその作られたもの、これは人間もそうですが、その人間の周りの自然環境というのも他によって作られたもの、でそういったものを、自分と同じような作られたものを消費することで、それが行き過ぎるときには心の痛みを感じますし、そういったその作られたものが不明気を発していくときに、人間もその自信を抱え、でそれに、気づいてはいるけれども、しかしそれはもうそこまでに、この生活が、これまで維持した生活を変えていくのは非常に、難しい。いろんなものが、その便利さというのがあるのに、それを諦めていくというのは、それはもう仕方がないというふうな諦めもあるんですね。でそういう、しかしですね、そういうその我々の周りにある作られたものをそういう変化のない、我々はその最初が悪かったりすると、そのおかしいということを、口に出して、人に伝えたりするんですけど、植物は静かにその変化をした状態で、それを人間に気づいてもらわない、 時にその自然が協力して立ち上がれることによって人間に、はい、そうですね、なかなか変化しているんだということを伝えることができない。で我々も作られたものとして人間はそういったその範囲を引き取って何らかの行動を広げていくことができる。やっぱりそれは人間しかないという意味では、ただ調整するだけとかただ自然を愛して満足するということだけではなくて、人間にはその作られた世界を維持していく責任があるというふうに思います。聖書にも実は創世記の2章というところに、次のようなあの言葉があるんです。2章15節というところには次のような言葉があります。主なる神は人、これはアダムという人ですが、人を連れてきてエデンの園に住まわせ、アダムがそこを耕し守るようとされたというふうな言葉も同じように実は先ほどの創世の物語の後に出てきています。で聖書はだから同時にその自然を神からの贈り物と捉えて守っていく、守っていく考えになります。で先ほど言った耕すという言葉は田畑を耕すという意味だけではなくて同じ単語が使えるという意味に使われています。したがって、キリスト教における自然を支配すると言っているのは、決して横暴な先生君主的な支配ではなくて、実は神からその同じ作られたものとして、管理を任されている自然の、そういう管理としての存在なんだというような、そういう主張も、キリスト教があのそういう批判を受けてしていたりします。で、今日読んだような聖書のことに見られるように、イエス、ご自身もまたその、まあ、ここにはイエスの自然に対する、まあ、視点とか視線というのがよく見られるのですが、野の花とか空の鳥という形を使って自然もまた人間と同じように神から作られたものであって、人間が使って自然を支配するのではなくて神が愛され守られる自然に使える姿勢が必要であるということを示しているのではないかなというふうにも思うんですね。だからあの私たちも聖書によれば作られたそういう存在であるので、そういう謙虚さを持ちつつ同じように神から作られたものである自然が発しているさまざまなサインの目といったものを、引き取っていく敏感さを持って、で同じ作られたものとして、作られたものである自然を守って自然に使えるという気持ちを持つ、そういうことはどういうことかなというふうに考えて、何か行動していけるところから始めていければいいなというふうに思うんですね。で、まあ、我が家でもそれを、まあ、緑のカーテンといった感じで、まあ、皆さんも、そういうことが必要なのか、あるいは必要なときには何をしていこなきゃいけないのか、自分一人がしても何も変わらないという考えもあるかもしれませんけれども、一人一人が何もする、しないと、やはり、何事も始まらないということもあると。最近特にそういう花とかを育てる人にして自然というものに、それなかなか余裕がなくてですね、自分やあるいはその若い子どもに関してなかなかそういう自然に触れ合うという機会がなかったんですけれども、そういうことを最近あの、プロジェクトを自分の中に考えるとかそういう自然と向き合う機会が増えてきて、そういうことを少し思ったので今日朝礼にさせていただきました。それでは、2時間の内容をお願いします。